ふるさとの風。
こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。1月28日、拉致問題啓発舞台劇、恵みへの誓い奪還、東京都江東区公演がオンラインで開催され、山崎江東区長は次の通り挨拶しました。
ただいまご紹介いただきました江東区長の山崎孝明でございます。この度江東区のティアラ江東での拉致問題啓発舞台劇公演をご視聴いただきありがとうございます。コロナの蔓延によりまして、無観客で行うことになりました。その代わりオンラインという形になりましたので、多くの方がこれを見る機会が増えたのかなというふうに前向きに捉えているところでございます。この動画をぜひ多くの方がご覧いただきまして、拉致問題に対する認識、そしてまたご家族の方々の思い、そうしたこともしっかりとお考えをいただき、一人でも多くの方にこのことをお伝えいただければなというふうに思っております。また、江東区にも拉致の可能性のある、特定失踪者が2名おります。そのご家族も江東区民としてお元気で頑張っていただいておりますけれども、本区では毎年北朝鮮人権侵害問題啓発週間の時期に、区内の広報板や区の施設の約300箇所にポスターを掲示し、拉致問題の啓発とお二人の情報提供を呼びかけておりますが、ご家族との面会が叶わぬまま長い年月が経過しております。拉致被害者の方々やそのご家族の皆様は高齢になられ、一刻の猶予も許されない状況でございます。江東区は今後も政府や東京都と連携しながら、一刻も早く拉致問題が解決するよう、世論の結集へ向けて全力で取り組んでまいります。ご視聴の皆様には、もしも自分が、あるいは自分の子が、あるいは自分の孫が拉致されてしまった、そう思ったらきっと心が痛むでしょう。その思いをしっかりとこの戦いに向けていただきますように心からお願いする次第でございます。拉致は許されない人権問題でもあります。一人一人が拉致問題に関心を持つこと、それが問題解決のためにとても大切なことであります。舞台劇をご視聴して感じられたことを、ぜひご家族同士でお話し合いをしてください。あるいはまたお友達にお伝えしてください。それが拉致問題をこれまで以上に多くの方々に広く知っていただけるよう、皆様のご協力をお願い申し上げます。結びになりますが、 拉致被害者の方々全員の帰国が一刻も早く実現することを強く祈念いたしまして、ご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉はじめ教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
3月5日に北朝鮮は今年9回目にあたるミサイル発射実験を行いました。今回のミサイル発射実験は2月27日の実験と同じく偵察衛星開発計画に基づく重要な実験であったと、こういうふうに北朝鮮は発表をいたしました。北朝鮮は昨年2021年の1月に8回党大会、第8回党大会を行いましたが、そこの事業報告を行った金正恩総書記はですね、軍事偵察衛星の設計を完成させたというふうにそこで述べまして、そして近い期間のうちにですね、軍事偵察衛星を運用して偵察情報収集能力というものを確保するということを、課題として金正恩総書記は挙げてもおりましたので、そこから1年時間が過ぎて、この課題というものを意識してですね、今年の2月27日と3月5日に北朝鮮はミサイル発射実験、偵察衛星開発のためのミサイル発射実験を行ったということになるんであろうと言っていいと思いますが、だとしますと、4月15日の金日成主席の生誕110周年の行事の前までにですね、北朝鮮が偵察衛星だと称する ICBM 大陸間弾道ミサイルの発射実験を行う可能性というものが、当然、出てきたと言わざるを得ないわけでありますが、なぜそう言い得るかということでありますが、今北朝鮮が非常に急いでいるということが今回指摘されるからであります。まず第一に、北朝鮮は今回のこの偵察衛星開発のためのミサイル発射実験を3月9日の韓国の大統領選挙の前に行いました。2月27日と3月5日でありますが、この2つの実験は明らかに韓国の大統領選挙で野党候補、保守候補のユン・ソンギョル候補に有利に働く、プラスになるということが言えるわけでありますから、それは、北朝鮮にとって決して望ましいことではないと思われるのにもかかわらず、急いでやらざるを得なかったという理由があるんだろうと考えられる。2つ目には3月5日の発射実験というのは、中国にとって非常に歓迎できない不愉快なものであった可能性が高いわけであります。それは3月4日に北京では北京パラリンピックが開幕をいたしました。そして3月5日には全国人民代表大会、全人代が始まったわけでありますので、そういう中国にとって非常に重要な行事がある時期にですね、北朝鮮がミサイル発射実験を行う、これは中国にとってもちろん歓迎できない話になると。にもかかわらず北朝鮮は今回その時期にミサイル発射実験をやったわけですから、それはやはり急いであるということになるということであります。本来であればこういう実験が一番外の抵抗が少ない時期ということを考えますと、4月15日の キム・イルソン生誕110周年行事が終わった後、5月8日までは韓国ではまだムン・ジェイン政権が続いておりますので、ムン・ジェイン政権であればですね、北朝鮮のミサイル発射に対して強硬な反発はないと、まあそう考えられるわけですから、そうしますと4月15日から5月8日までの間というのが、まあ、一番、外の抵抗反発が少ないと考えられる時期だったと思いますから、そこが良かったかもしれないのににもかかわらず、外の反発、韓国での大統領選挙にとって、与党候補に不利になるようなことを、まあ、あえてやったということは、やはり急いでやる理由は4月15日のキム・イルソン生誕110周年の前にと衛星発射実験やりたいということを考えていた可能性というものは、まあ、どうしても指摘できるということになると思います。まあ、確かにその可能性があるといいのは、まあ、一つには今、クリミア以降、まあ、ずっと問題であったウクライナの情勢、ロシアの軍事侵攻があって戦争になりましたので、まあ、アメリカはまあそこに、まあ、集中している、まあ、すなわちこういう時期に、北朝鮮が軍事偵察衛星の打ち上げを行ってもですね、アメリカはそこに集中することができない、まあ、そういう時期であることが一つありますし、まあ、もう一つは衛星の発射実験という形でやるミサイル発射ですので、これは ICBM の技術進展開発という点ではそれほど大きな意味を持つものではないと、すなわちアメリカの反発が相当強いものにはならない可能性もあるということを踏まえますと、4月15日までの間に急いで軍事衛星発射をやるということはやはり考えられるということになると思います。まあ、もう一つ急いでいるということで言えば可能性として指摘できますのは、アメリカのワクチンの供与というものを北朝鮮は受けたいと考えている可能性があるわけで、それは4月15日のキム・イルソンの生誕110周年が過ぎた後ということになると思いますが、まあ、一旦アメリカのワクチン供与を受け始めると、まあ、これは相当時間がかかると思いますし、その間にミサイル発射実験というのは当然行えない。発射実験をやりますとワクチンの供与というのはそこでストップする、止まるわけですから、まあ、そうすると、急いで、やっとかなければいけない。したがって、そのためにですね、この2月27日と3月5日に軍事偵察衛星のためのミサイル発射実験を行った可能性というものも指摘できるかもしれない。まあ、いずれにせよ4月15日までの間に北朝鮮が軍事衛星の発射実験を行うかどうかが注目されるところであります。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1976年のヒット曲、松本千恵子で恋人試験をお届けします。それではお聴きください。
実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。
松本千恵子で恋人試験をお聞きいただきました。
ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、 日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこのほかにも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011 813-3581-6011 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部、郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。
そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日5回お届けします。日本時間の夜10時30分夜11時30分からは周波数 9705kHz など深夜1時からは 9470kHz など深夜2時からは 6110kHz深夜3時からは 5845kHz で放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日5回お届けします。 日本時間の夜10時からは周波数9455kHz など、夜12時、12時30分からは9685kHz など、深夜1時30分からは6110kHz、 深夜2時30分からは5845kHz で放送します。それではまたお会いしましょう。